先週はイエス様がですね、バプテスマのヨハネから洗礼を受けになったという場面をみんなで共に読みましたけども、3章の少し前、今日のところ少し直前ですね、のところでイエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けるとですね、イエス様は天が開けのを見た。そしてイエス様は神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたと。イエス様はそのご自分が洗礼を受けた時に、言ってみれば神の子としての務め、神の子としての自覚というものを、その感じられたと。それを決心された。そういう場面だと思うんですね。で、その直後に今日、荒野の誘惑というとても有名な箇所ですけども、が出てきます。言ってみればイエス様がですね、神の子としてこれから歩んでいくのは一体どういうことなんだろうか。神の子というのは一体どういうことなのかということをですね、まあ考えたという場面であると思います。皆さん、神の子って聞くとどういう人を想像、するでしょうか。神の子。まあ、教会の中では神の子っていう当たり前のように使うかもしれませんけども、意外とスポーツ新聞とかよく登場しますよね。派手好きな、なんだってオーバーな表現が好きですから、なんかですね、プロ野球の世界でも、野村監督が、田中投手のことをですね、マー君、神の子、不思議の子っていうふうに言いますけども、あとボクシングの世界でも、山本、キッド選手なんかですね、やっぱ神の子っていうふうに言われますね。いろんなとこで、こう奇跡的な力であったり、能力が高い選手であったり、これまでの記録を塗り替えるような才能を持っている人、そういう人物に対してですね、何か私たちはこう神の子、こんな力を持っているんだから神の子に違いない、まあ、本当に神のことは思ってないんですけども、それをこう称える、その力を、褒めるために神の子っていうことを使うかもしれません。天才であったり仲裁であったり、そういう能力のことを指すと思います。で、その神の子っていうイメージは何も今に限ったことではなかったわけですよね。イエス様が生きておられた時代、それは神の子に結びつくもの、それはやはり奇跡を行うものであったり、特別な力を持っているもの、選ばれたもの。具体的にはイエス様の時代ではローマ皇帝だったわけですよね。ローマ皇帝が神の子だったんです。そして神の子であるローマ皇帝を礼拝すべきだと。そういう皇帝礼拝が、行われていたわけです。で、ユダヤ教の中でもですね、神の子、メシア、それは特別な力を持っている人物。そして荒野において奇跡を行い、このイスラエルの民をローマの支配から解放してくれる。それこそが神の子である。そういう認識、理解があったわけです。イエス様がヨハネから洗礼を受けになって、これは私の愛する子、私の心にかなうもの。そういうメッシュを感じられたときに、一体神の子というのはこれからいかなる歩みをすべきなのか。ローマ皇帝が神の子と呼ばれるこの時代の中にあって、一体神の子はどのような歩みが求められているのか、そのことをですね、イエス様がこの荒野において考えさせられた、導かれて考えさせられたという場面だと思うんです。神の国とは一体何なのか、神の国の宣教とは一体何なのか、そういうことがですね、今日の誘惑の記事を通してイエス様が、迫られた。で、実際ですね、悪魔からこの後イエス様は誘惑を受けるわけですね。で、最初の二つの誘惑の時に、神の子ならって出てくるんですよ。神の子なら、口語訳なんか、もし神の子ならって出てきます。ですから、神の子っていうことに対してイエス様はこの誘惑を受けられた。一体神の子はどういうことなのか。で、最初の誘惑。それはイエス様が40日間断食をされた後に空腹を覚えられたって出てくるんですね。空腹を覚えられた。さっきのそれこそヒロシさんの説教とつながるところかもしれませんね。弱さを抱えていると騙される。まさにそうなんですよ。ここイエス様お腹ペコペコ、 私は早弁してしまいますけども、でもね、私ね、大学生の頃3日間断食したことあるんですよ。すごいでしょ僕が3日間本当に断食した時期がありました。まあそれはちょっと願掛けをするつもりでやったんですけども、本当にお腹ペコペコになってですね、夜眠れないんですよね。お腹空いて目覚まして、でもまあ食べようと思えば食べれますけども、でも本当に例えば戦争中であったり、本当の飢えを経験している時、目を覚ましても食べるものが目の前にない時の苦しみというのは、イエス様誰よりもご存知だったわけですよね。その時にこの石をパンに変えたらどうだと、お前のお腹ペコペコのその苦しみも取り除かれるだ。実際今飢えているローマ皇帝によって踏みにじられて飢えている人々の助けにもなるじゃないか、変えてみたらどうだ。そういう迫りがですね、この荒野の誘惑の時にイエス様にあったというわけです。もっと言えばですね、神の子ならその力を使って自分の今願っているその願望を叶えたらどうなんだ、そういう問いかけだったと思います。で、実はですね、これは聖書学者たちが指摘するところによるとですね、当時の教会の誘惑を表していただろうというふうに指摘されるんですね。つまりですね、イエス様が神の子であるならば、私たちが空腹を抱えているときに神の力を持ってイエス様が満たしてくれるだろう。空腹っていうものは言ってみれば人間の根本的な弱さなわけですよね。お腹が減るということ。自分たちが何か弱さを抱えているとき、なんでこんなことがあるんだろう、こうしてほしいって願うこと。きっとイエス様がそれを叶えてくれるでしょう。そういうですね、願いがあったわけです。さっき、ヒロシさんがですね、ヒロシ長老が、イエス様確かにこう奇跡を行われたし、パンの問題についたって4000人、5000人の給食を、イエス様奇跡を行ってくださったんですね。でもだんだんそこに、私たちの間で芽生えてくるのは、あ、イエス様のとこ行けば、イエス様のとこ行けばお腹いっぱい満たしてもらえる。イエス様のとこ行けばお腹満たして。確かにそうなんですね。でもだんだんそれは自分本位の願いになっていくんですね。私の願いを叶えてくれるから、じゃあイエス様のところに行きましょう。私の願いを聞いてくれる神様って素敵。自分の願い通りになる。信仰、それをだんだん人は求め始めていってしまう。で、実際マタイ福音書が書かれた時代の教会にそういう信仰が入り始めていた。それが一つの誘惑的出来事として反映されていると学者たちは指摘するし、それは確かなことだったろうと思います。言ってみればイエス様はですね、この自己本位、自己中心的な願いを叶える、そういう信仰をですね、退けていった。そういうふうに言うと思うんですね。自分の求めに応じる神様をも従っていく、求めていく。まあ、それは従うとは言わないんですよね、結局はね。そして、これはとても危険なことでもあります。世界大戦の時にですね、ヒトラーという人物が、生まれましたね。私たち今ヒトラーのしたこと、ナチスドイツの行った歴史を振り返るとき、なんであんなことが起こったんだろうか、なんであのヒトラーの暴走を止めることができなかったんだろうか。でも実際ヒトラーは圧倒的な力を持ったわけですよね。であの時ドイツっていうのはこの上ない不況だったんですよね。経済が落ち込んでたわけです。で、失業率っていうのがもう非常に高かったんですよね。そういう中でヒトラーは経済政策を打って出たわけです。それがすごく効果があって、あ、この人だったら私たちの生活を豊かにしてくれるかもしれないっていう幻想がナチス政権に期待が寄せられたわけです。で、実際その経済政策はですね、功を奏してアウトバンナーを作って、で、失業率がどんどんどんどん回復していった。後にですね、我が闘争という本の中で、ヒトラーはこういうふうに言ってるんですね。人間なんていうのはそういう時、石をパンにしてみせれば、実際には石はパンにならないのだけど、 そういう幻想を抱かせれば人間なんてイチコロだ。簡単についてくる。物質的に豊かになるという餌があれば人はくっついてくる。人間なんてそんなもんだ。そういうですね、ものを利用したんですよね。で、それに自分の願いを叶えてくる。この人についていけば自分の願いが実現する。その勢いでついていった挙句には、私たちが歴史で知る出来事が起こっていった。そして実際そこにはドイツキリスト者と言われるキリスト者たちも生まれていってしまった。自分の願いを実現する、それが信仰に投影しているかのような信仰形態が、まことしやかに行われてしまった。でもそれは信仰ではないわけですね。それは単なる自己を中心的な願望に過ぎないわけです。だからイエス様は、ここではっきりと、その悪魔の誘惑を退けられた。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。申命記の8章3節の聖書の言葉を持って、それをきっぱりと退けたわけであります。しかし、この悪魔というのはですね、簡単に引き下がらないわけですね。悪魔の特徴っていうのはやっぱりこういうところにあると思うんですよ。簡単に引き下がらない。一回退けたから、もうさよならって去ってくれない。手を変え、品を変え、そしてまた誘惑をしてくるわけです。で、今度はですね、聖書の言葉を使ってさえ誘惑をしてくるわけですね。もし神の子ならば、飛び降りたらどうだって。神殿の高いところに連れてってですね。で、詩篇にこういうふうに書いてある。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に当たらないように、天使たちは手であなたを支える。もし神の子なら、選ばれたものなら、きっと天使がお前のことを助けてくれるだろう。そう、だって聖書に書いてあるじゃないか。だから飛び降りてみたらどうだ。試したらどうだ。そういうふうにこう、迫っていく。で、実際この言葉はですね、詩篇91篇に入ってるわけですね。だけども、それは神様に対する信頼の歌なわけですね。神様を試す歌ではないわけです。ある聖書の言葉の一節を抜き出して、それを自分の考え、自分の思いというものを正当化するために使うときにおかしなことが起こっていく。その一つの誘惑だと思うんですね。聖書の言葉って大事ですよね。私たちも聖書を読むし、命とパンだし。でもそれも時に悪魔さえ利用するということを私たちは覚えておかなければならないでしょう。私たちのこれはでもいろんな経験の中で起こりうるかもしれませんね。人のことを裁くために聖書の言葉を使っていったり、糾弾するときに聖書の言葉を使ったり、自分を正当化するときに聖書の言葉を使っていったり。で、かつてですね、1944年、これもまあ戦争中の話なんですけども、1944年、昭和19年、10月20日にですね、大東亜共栄圏にあるキリスト教徒に送る書簡というものが、日本キリスト教団、通り富田満の署名でですね、アジアのキリスト教会に送られたっていう出来事がありました。今回少し打ち出してみたんですけども、まあ、B 語でかなりの長い分量になる書簡なんですね。これ、興味ある方はコピーできますので、お読みくださればと思います。まあ、言ってみればですね、もう終戦間際ですよね。1944年の10月ですから、もうあと半年もすれば、終戦を迎える。ということはもうアジアの中で一体どういうことが行われているのか。もう激戦が行われているし、レイテ島の出来事だったり、もういろんなところで多くの血が流されているわけですね。むしろもう日本は敗戦が濃厚になってくるような状況の中ですね。そういう中でアジアのキリスト教徒に向かって、日本の教会は手紙を送ったと。行動し図書館だという。もう数多くのですね、聖句が引用されているんですね。そして引用した聖句を使って何を言いたいかというのは、いかに日本が神様の御心に従って、平和を実現するために、そしてあなたたちを愛しているがゆえにこれを行っているのかということをですね、これだけの文章を使って、切々と説いているわけですね。 そのように聖書の言葉も、黄色い線で引きましたけども、何箇所にもわたって、聖書の言葉を使って、自分たちのしていることを、正しいことなんだって認めていく。で、これは私たちもよくしてしまうことかもしれないですね。正義という名を使うときによく起こるかもしれません。で、そのときにやっぱ私たちは、聖書の言葉というものをどういうふうに読んでいるのか。私を中心にして聖書を読むのか、神様を中心にして聖書を読んでいるのか、それは常に私たちに問いかけられなければならないことだと思いました。聖書の言葉を利用する、そしてそれを試す。イエス様はそのことをですね、きっぱりと、拒否をされました。結局ですね、この悪魔はですね、そういう聖書の言葉を使いながら、まあ、お前が飛び降りて、イエス様が飛び降りて、神様が助けてくれれば、それはもう人々はびっくりして、その神様の力を持った人だ。なんてカリスマティックな人なんだ。なんて力を持っている人なんだと言って、みんなひれ伏すだろうと。そういう、誘惑をしてきたんですよね。言ってみれば、なんて言うんでしょうか。自己顕示欲っていうんですか。自分をもっと大きく見せて、そのカリスマを見せて、そしてみんなを引きつけていったら、神の子ならそういう力でみんなを引きつけていったらどうだ。しかしイエス様は、あなたの神である主を試してはならないと言って、退けられた。しかし最後にまた、再度ですね、悪魔は誘惑をするわけです。最後の誘惑は、それこそ世のすべての国々とその繁栄を見せて、サタンに悪魔にひれ伏すなら、私にひれ伏すなら、その富と、その支配権を、繁栄をすべてお前に与えようと。そういう誘惑ですよね。政治的な権力、ここには経済ということも入ってくるかもしれない。そういう力を握ればですね、神の国ができるんじゃないか。しかしイエス様は十節、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと。書いてある。その前にですね、退けサタンって、ここではっきりと言われるわけですね。で、この退けサタンっていう言葉は、ペテロが言われた言葉ですよね。受難節の時に読んだと思います。ペテロが十字架に行こうとされる、十字架の道を進みゆくイエス様の前にですね、主よ、そんなことがあってはなりません。引き止めた時にイエス様はペテロに向かって、引き下がれサタン。というふうに言われた。つまり十字架へ進んでいく、苦難を引き受けて歩んでいこうとする、その道を妨げるもの、邪魔をするとき、イエス様はサタンと言った。あの十字架の出来事は、富と繁栄と権力っていうものの真反対に位置するものですよね。十字架の出来事は、イエス様はすでにこの時からそのことを思っておられたわけですね。しかし悪魔はそこを誘惑してくるわけです。十字架なんて道よりも政治的な力を持っていった方がいいだろう。金の力を使ったらどうだ。その方がよっぽどいいじゃないか。そういう揺さぶりをイエス様はいつも受けてた。ゲッセマネの祈りの時でさえそういう思いがイエス様の中にもあったことでしょう。揺さぶられるわけですね。だけどイエス様はそれをはっきりと退けるわけです。退けサタン、ただあなたの神である主に拝み、ただ主に仕えなさい、それこそが神のこの進むべき道である。この世の繁栄、これはこのイエス様の時代、さっきも言ったようにローマの繁栄だったわけですよね。パックスロマーナ、ローマの平和っていうものがこの時代を支配していたわけです。で、ローマの人たちはですね、自分たちのおかげで世界が平和になっているんだ、我々ローマ人のおかげでみんなが平和に暮らすことができているんだ。しかしその平和、繁栄というものは一体どういうふうに成り立っていたのか。それは圧倒的なローマの軍事力によって支えられていたし、その軍事力を支えるために膨大な税金によって成り立ってたわけですね。 で、その税金というものはガリラヤをはじめ貧しい人々からこう絞り取って人の命の犠牲の上に成り立っているような平和でさえあったわけですね。で、イエス様が過ごされていたガリラヤっていうところはまさにその場所だったわけでしょ。そしてイエス様もそのような人々と出会っておられたわけですよ。イエス様ご自身が貧しい大工の息子としてそういう搾取の中に置かれていたわけです。ですからそのローマの繁栄を見せつけられて、あ、その力を自分も手に入れようなんていうことはそれこそ悪魔に魂を売らなければできない技なわけですね。イエス様ははっきりとそれを断られた。私はそのような歩みはしない。私はそのような神の子の歩みはしない。ローマ皇帝が神の子と呼ばれる中で、これを愛する子と言われたイエス様は全く反対の道を選ぶ。そのことをですね、この荒野の誘惑を通してイエス様は決意されたんだと思うんですね。それは言ってみれば、神の子、上から何か人々を力によって変えたり、従わしたり、そうする道ではなくて、本当に神の子であるからこそ、十字架を背負う、そこでうめく人々の声と一緒になって、下から歩んでいく。上からではなくて、下から歩んでいく。それがイエス様の選ばれた道であると思います。ローマ皇帝の神の子、それは言ってみれば本当に自己中心的な願望、自己顕示欲、そして権力と富、そういうものによってこう成り立ってた世界なわけですよね。で、それは決してローマ帝国だけの事柄ではないと思います。死っていう、茨城のり子さん、詩人ですね。茨城のり子さんの血っていう詩があります。イラクの歌手が歌っていた。熱烈に腰をひねって、サダムにこの血を捧げよう。サダムにこの命を捧げようと聞き慣れた歌。45年前の私たちも歌っていた。ドイツの子供たちも歌っていた。指導者の名を冠し、血を捧げようなんて歌うときはろくなことはない。血は自分自身のために使い切るもの。あえて捧げたいなら、もっと愛する身近な人のためにこそ。そういう血っていう歌を歌っています。まあ、45年前って歌ってますから、多分1990年に書かれた詩だと思います。ちょうど湾岸戦争が行った年ですね。1990年8月でしたか。湾岸戦争が始まりました。多分そのことを批判する歌であると思いますけども、45年前、まあ60数年前の私たちもその歌を歌っていた。ドイツの人々も歌っていた。ろくなことがない。そういう時には。でもそれらの全ては帝国なわけですよね。自己中心的な願望、自己顕示欲、そして権力と富、そういうものによって成り立った世界でどういう事柄が行われたか、それは私たちはこう歴史から学ぶことができると思います。ローマ帝国というもの、第三帝国と言われたもの、大日本帝国と言われたもの、そしてまあ今で言えばアメリカ帝国とでも言いましょうか。でもそれらが歴史の中で続いてきたことはないわけですよね。で、昨年来私たちが経験しているということも、そういうことを今一度問いかけられているように思うわけですね。イエス様は上から力を振るようなことはされなかったし、むしろそれを退ける歩みをされた。このことは私たちにとって本当に大きなことを問いかけていると思います。そしてイエス様は何かその大きな力を使って、奇跡を使って、何か人の心を変えて、従わしたりすることはされなかったわけですよね。なぜなら神の国っていうものは、そういう押さえつける力によって成り立つ国ではないからですね。イエス様が指し示された神の国っていうのはどこまで行っても愛の国なわけですよね。それをイエス様はこれからの
歩みの中で示していかれたんだと思います。何か一瞬のうちに神の力でですね、神の国がドカーンって来るわけではないわけですよ。愛の行いによって、つまり私たちの小さな小さな営みによって神の国は立て上げられていくんだ。そのことをイエス様はこの後ガリラヤに帰り、公な宣教を開始していくわけです。そのことをこの荒れ野で受け取った歩みだと思うんですね。私たちはそのことをですね、今一度受け止めてい、きたいと思います。神の国っていうのは何か圧倒的な神様の力で、神様が勝手に実現されるわけじゃないわけですね。イエス様がそこで行われた愛の技であり、その行いであり、それにまた従っていく私たちの技によって、父たる歩みかもしれませんけれども、この地に御心を成したまえという祈りとともにですね、進んでいくということを今一度この荒野の誘惑の記事を通しながら、受け止めて私たちの日々の生活の中で実践していきたいと思います。一言お祈りいたします。神様、皆を賛美いたします。主イエスキリストはこの荒れ野において本当に神の子としての歩みを吟味され、またその歩みを私たちに示してくださいました。私たちが何か上からの力や権力や富やそのようなものに頼り始めるときに、本当に私たち多くの血がそこで流されることを思わされます。しかしイエス・キリストは本当に私たちを愛するがゆえに、その十字架の上で血を流されました。私たちはどうかその主イエス・キリストの愛に立って歩みを成していくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
Thank you.